どうもエルカビのエルウダです。
どうもデロリアン石です。
ということでね、
はい、
あの電動キックボード無免許で、これ問題になったというやつなんですけど、
はいはい、
危険運転致傷容疑で送検されたということで、
あらまあ、
電動キックボードには免許がいるっていうのを俺はこれで初めて知りましたね。
なんかさ、
知ってました？
ナンバープレートひん曲がったのをつけてるやつがいたりする、見たことある？
ナンバープレートつけるんだ、どっかに。
なんかね、後ろの方についてて、多分引きずるからだと思うけど、ちょっと曲げて、
まあそのおしゃれじゃないもんな。電動キックボードにもナンバープレートをつけたらおしゃれじゃなく
て。おしゃれじゃないよ
っていうのは正直あるかな。
でね、これなんかなくさなくさないみたいなね、今、例えば法律かなんか改正の話はちょっと出てたけどね、どうなったかしら。
電動キックボードって言ってるニュースと、電動キックスケーターって言ってるニュースがあって、
あ、
かたくなにキックスケーターって言ってるやつもあった。
多分 NHK さんだ
ろ。いやなのかな、うん、これ結構気になる。まあ電動キックボードの事故がちょっと多いということで、うん、まあこれ自体はね、
商品名言えないと、ね、
なるほど、キックボードかもしれないしな。
キックボードなんかもしれない、言えませんっていう。
なんかね、前も言ったかもしれないけど、キックボードみたいな、あ、キックボード電動じゃない、はい、アナログキックボード乗ってるちっちゃい女の子がいて、
はいはい、
その近くにガッツリした白バイ乗ってる。今の白バイってすごいじゃん、もうガッツリの、
はいはい、
でも完全なさ、うん、なんつうの、本当あのターミネーターとかロボコップみたいなさ、サングラスとヘルメットでさ、
はいはい、
でもう遠くからさ、このインカムでさ、降りなさい降りなさいって言ってるでしょって思って、女の子はあーって降りて見ましたね。
すごい逃げたのもしいんだけどね。
まあなんか
バイクに勝とうとする姿みたいな、
割と車とかが結構あるところで、まあ確かに危なかったんだけど、
まあ危ないだろ
うね、なかなか結構強気なあれだったなというふうに思いました。そしてですね、うん、前にここで言っていたですね、南原達樹さん対箕輪康介さんの殴り合いなんですけども、
はい、
南原達樹さん、元マネの虎南原達樹さんがちょっと怪我をしたということで、欠場となりました。
何？練習中？
これ、ね、その前に試合に出たのかな？
試合に出た？
うん。前、その前に試合に出て、うん、リングで意識を失って、控室に戻ってから意識を取り戻した。
うん。脳震盪だ。
62歳、だから危ないよ、1歳とかだから
危ないな。
ちなみにその大会のラウンドガールは加藤紗里だったという、ことでございます。で、
はい、
その大会の目玉が木下ほうか対大沢みきおのキックボクシングで、
なんで木下ほうかさんやってんの？
見たんだけど、はい、木下ほうかガチ強
え、マジでやってる。
60ぐらいなんだけど、極真の黒帯かなんか で木下ほうかガチ強、
うん、
もうあの大沢みきおさんはどっちかというと、うん、ほうかさんに比べたら結構素人というか、
なるほど、
うん、だけど、うん、大沢みきおさんすごいな、元光源氏の、うん、試合終わった後写真撮る時にこうやって撮ってました。
え
ということで、
なんか昔からあるのかね、
なんでしょうね、野沢直子世代じゃないですか。野沢直子こうでしょ。
テレビジョンかなんかの時にそういう写真撮ったのか、
うん、そうかな。テレビジョン俺こういうねレモン持つねイメージですけれども、うん、いや木下ほうかさんやばかったわ。
強いんだ。
もう意地悪ばあさんどころじゃなかったね、本当に。めちゃ強じいさん。
イジュアルばあさんじゃないでしょ。
イジュアル、令和のイジュアルばあさんでしょ、スカットジャパンの。
いや、違うでしょ。係長、嫌味係長。
あ、嫌味係長か。
嫌味課長。
そうか、そうか、そうか。あの、おばあさんまた別に言うよな。特徴的な顔の。
誰だっけ？
イジュアル部長で、木下お子さんはいつもコロコロで、首周りをリンパマッサージしてるっていうね。
はいはい、孫の手使ってね。
そうそうそうそう。うん、ね。そしてね、うん、おしゃれイズム16年半の歴史に巻くということで。
あ、そんなやってたの？
すごいよね。おしゃれイズムだけでね。
おしゃれイズムだけでそんなやってたんだ。
そう。で、新番組はおしゃれクリップになりまして。
おしゃれクリップ？
MC は山崎育三郎さんという。ちょっと料理人じゃないですよ。六三郎みたいな。
六三郎さん
は育三郎さんは、イケメンの人です。
イケメンの人なんだ。
伊能くんと俺がちょっと見間違っていました。で、
あ、そうなんだ。
おしゃれイズムはですね、はい、クリームシチューの上田晋也さんと、
はいはいはい、
番組でしたけれども、うん、まあ、僕がね、子供の時見てたのは、やっぱり、おしゃれ3030。
おしゃれ3030？
おしゃれ3030、古舘一郎の番組終わると、電波少年行くみたいなだったかな。違うかな？
3030だったか、おしゃれ関係じゃなくて。
おしゃれ関係の前は。おしゃれ関係の前は、おしゃれ3030とかで、おしゃれ3030ですから。
どういうこと？
30分っていう、確か意味。
あ、そう。60分になっちゃうんだね、3030。
3030分けてんのよ、番組。だから、電波少年ガキ使うとか流れあったじゃん。日テレの。それの確か一個だったよと思うんだけどね。
そうだ、そういう枠のことね、うん。はいはい。
びっくり、調べてびっくりしたんだけど、おしゃれ3030の構成、藤井聖堂さん。
料理人の
違うわ。青いにどうとか言って聖堂さん。うん、 このラジオの大家の人で、はい、俺らも一回その日本放送の番組の、なんか、オールナイトニッポンできるかの予選で審査してもらって、めちゃめちゃいい点数つけてくれた人ですよ。
は
で、
なるほど。
で、確かね、伊集院さんとか見出してる人ですよ。日本放送で。だけど、伊集院さんが TBS に行って、ものすごい功績残したから、フリーズエドさんのプロフィールに伊集院さんのやつあんまないみたいな。
あ、そうなんだ。
だったような気がします。
あらま。
だ結構今、オードリーとかのことも本で書いてたかな。
ああ、もうじゃあ、その第一線でまだ、
うん。そうそう。俺の友達でなんかお笑い大好きなやつが、なんか藤井聖堂さんの本急にくれたんだよ。
うん、あ、そうなんだ。
で、読んでて、だから、でも日本放送行った時に、俺藤井聖堂さんの本読んでますよってトークができたんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
すごい友達だね、
うん。で、その時に優勝して、あの、日本放送の番組やったのがネジっていう秋田県の芸人で、ちょっと前に事務所退所したみたいな。
あ、ネジいた時か。
そうそう、正月特番ですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
ねえ。そんなことが。
なるほどね。
ありました。おしゃれ3030は資生堂の一社提供番組。
もうすごいね。
そのイメージあるな。
うん、資生堂のイメージ強い。
うん。あ、ごめん、3030はね、30分30分じゃなかったわ。30歳代のための30分のトーク番組でした。
全然違うじゃん。全然違うじゃん。
6060とかもあるもんね。60代のための。
60代。
試して買ってる。
今多分そうなんだ。サンデーモーニングと
か。サンデーモーニング。ロボット、70代だな。
セブンティー。
うん。90分。
90分。
うん。三毛にで言ったらね、なんか、関口宏さんが、甲子園に出てくるような顔ですね。言ったのが、ニュースの、ネットニュースの。どんな顔なの
甲子園に出てきそうな顔って何だろう。いろんなやついるからな、甲子園。
俺はそれに関してはだいぶ許したいけど。うん、やっぱね、親父の変形ってちょっと面白いんだよ。
面白いね。
うん。
これは、ぷよぷよでね、うん、事件もあったしね、セガのさ、ぷよぷよの大会でさ、高校生だったから優勝してさ、
はいはい、
その時にその、ぷよぷよの大会に、ね、対
戦して
た
から、はいはい、
その人が統括みたいな人が、
はいはい、
チー牛食ってそうですね。
何
チー牛のチーズ牛の。
はぁ、チー牛って言ってた。
そう、チー牛食べてそうなんですねって言って炎上するっていう。
へ
ぇー。ありましたよ、
そっかぁ。
ネットだったら危なかったのに、甲子園出てそうな顔ですねって言ったら。
うん。そっか、何々してそうな顔とかね。
うん。
笑っていいと思う時の関根勤さんも週一だったけどね。
週一で薬局行ってますとか。
やってた。あれもう天才だと思ったな、あの人。うん。もう本当に種明かしするけど、俺 MC の時あの影響だいぶ受けてますね。若手と絡む時。ねえ。コロナでね、なかなかあれもできなくなっちゃったよね。ね、若手が次々出てくるとかね。
ないですからね。
ちなみに、おしゃれ3030は1987年1月4日から94年6月26日までやっていた。
う
ん、そして、おしゃれ関係になるんです。
うん、
おしゃれ関係は94年7月から2005年3月まで。構成が秋元康さんになる。
じゃああれなんだ、おしゃれイズムの方が長いんだ。
そうはね。でも足したら、あ、足してもそっちの方が長そうだね。
すごいね。
司会芝、古舘一郎、菊池桃子、マルシア。
ああ、マル、いたいたいた。
渡辺マリナ。
いたいたいた、
これ見ても思い出せないんだよな。
いたいた、マルシアさんいたよ。
古舘さんとの一対一のイメージしかないんだよな。
いたよ。
言ってた？どうですか、マルシアさん。そうでございますのよ。
いや、
もう言ってないか。
それいらないだろ。
もう言ってなかったかな。
いや、
マルシアがだんだん日本語が綺麗。
90年代は言ってると思うけど。
言ってたか。
言ったの。水戸黄門で日本語覚えたから。
あ、そうなんだ。
あ、なん
か アンディ・ガルシアってなんだっけ？ガローデンか。アンディ・ガルシアっていなかった。
ガローデンちゃんとやって
ないガローデンじゃない。アンディ・ガルシア。
なんかいそうだな。
ネタでやるか。マルシア。
アンディ・ガルシア。
それ、アンディ・ガルシア。誰かわかんない。
まあまあ、
もう一回やりたいのはね、キングオブコントって KOC って書くじゃん、みんな。俺、いつもあれ KOF。
あ、
キングオブファイターズの方が。
キングオブファイターズ、なん
だよ。浮かぶんだよね。
うん。
ねえ。そういうことですね。あとこれね、あの、16小節のラブソングっていうのが話題な、あの、でんてんてんてんてんてんてんってアコーディオンで弾くって。で、その間に古舘一郎さんが、なんかゆかりの人の手紙を読むと。これがまあ、定番。
あ、定番でしたね。
うん。
泣かないとダメみたいな感じもあります
。まあそうね。
ちょっと泣かない
と、ね。割とちょっと泣かないとみたいな。うん。ちなみに古舘さんはその後、報道ステーションに行くと。で、2006年7月に古舘さんは久しぶりに日テレに出るんですが、
うん、
その時に出たのがミロモンタの差し飲み。
これが僕が第1回 MC を務めた無法松の差し飲みのおそらく元ネタなんです。
ああなるほど、
つながりました。
お尻触れない 気をつ
けて。無法松さんに。いやいやいや、ミノさんも触ってないですよね。はいはい、そのネタをやったのが、うん、ザ・漫才の東京ダイナマイトさんと、いうことにな っております。でも誰が出て誰の回が、あ、松山千春かな、松山千春がおしゃれ関係じゃないかな、へいへいへいかな、小室大したことねえよって言ってたのだけは覚えてますね。
へいへいなん
だ。どうかな、小室全盛期。トップに噛みついてひっくり返すっていうね。これも前田明の時代から一緒ですから。
どっち、でも松山千春さんの先輩だろ、
小室より。うん、いや、それそうでしょ。だけど、若者全部敵に回すわけで、そんなことしたら。本当に。そういうことですね。ということで。
髪がある時のさ、昔の松山千春さん見ると、すごい、本当にこの人こうなるのって思っちゃう。本当に。
見たことねえな。
いや、普通の高青年に見える
よ。チャゲとかもそんな感じかな。
ああ、多分そうだな。
それとお前、長渕の若い時なんてね、細細だからね。
あ、もう、マッチ棒みたいだ
よね。俺なんか、錦鯉の高橋さんね、もう長渕に似てるってずっと言われたのか、俺。お前、あの、若い時の長渕だ。で、だんだん俺なんか、あの、格闘技やっていかつくなってきて、ほんと、長渕持ってんだから、今。どんどんいかつくなって。
ボディーガード。
ボディーガード。ね、うん。ということでございます。うん、今度ね、扱いたいやつちょっと言っとくわ。
はい。
ライブ会場につきまとい。当時の法律では無罪と判決が出たというやつで、うん、これなんかバンドメンバーをつけ回してストーカー規制法違反の罪に問われた女性がいるんだけども、
はい、
うん、ライブ、そのライブ会場が当時の法律では、うん、付きまとい先の対象外だったため、これは、まあ、罪、当時の法律では無罪という判決が出たという。当時は、まあ、家とか勤務先、学校などだったら付きまといだけど、ライブ会場は違った。
法律がついてない時だね。
うん、これはちょっとね。
何を話すんです
か？いやいやいや、これはだってなんか怖いじゃん。
何？
なんか、しかも時代が違ったからっていうさ、このなんか狭間のぐらいの時です、多分。
まあまあ。
これができる前ぐらいのさ、やつだからさ。
まあでもその時まあみんなその意識ねえからな。
うん。ストーカーっていう？
ストーカーっていう意識も。
まあ言葉もね、なかったかもしれないし。
うん。
ね。
そうそうそう。
すいませんね、今日木下放火からストーカーまでそんながね、だいぶ幅広い話になりましたけど。まあそんなところでございますね。
はい。
といったところで、また明日、お気になさってください。
お願いします。
明日っていうか、今度ね。
癖だ。
うん。